高等区議会議員選挙、高等区長選挙。投票日4月21日日曜。投票時間午前7時から午後8時。4月21日日曜に投票。翌日22日月曜に開票が行われます。区議会議員選挙の定数は44人です。入場整理券の配布。4月11日木曜頃から各人のものを世帯ごとに封書で発送しますので、投票所に行く際には必ずお持ちください。入場整理券が届かない場合や、破損、紛失により投票所がわからない場合はお問い合わせください。なお、詳細は入場整理券に同封の選挙のお知らせをご覧ください。選挙公報の配布。候補者の公約、経歴などを知っていただくため、4月16日火曜頃までに各世帯に配布します。区施設や区内の駅などにも選挙広報用ポストを設置します。また、4月15日月曜頃から区ホームページでもご覧になれます。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などの用事等で投票所へ行けない方は期日前投票ができます。期日前投票の手続き。入場整理券裏面の宣誓書を記入し、必ず本人が期日前投票所へお持ちください。期日前投票の期間、場所、次の通り。表1、期日前投票所9カ所。高等区役所2階区民ホール。森下文化センター2階匠館。森下 3-12-17。富岡区民館。富岡 1-16-12。富岡出張所3階。豊洲シビックセンター1階ギャラリー。豊洲 2-2-18。小松橋区民館、扇橋 2-1-5、小松橋出張所4階、カメリアプラザ5階、第1、第2研修室、亀戸 2-19-1、総合区民センター6階、第2研修室、大島 4-5-1、砂町区民館、北砂 4-7-3、砂町出張所3階、南砂区民館、南砂 6-8-3、南砂出張所4階。期間、いずれも、4月15日月曜から20日土曜、8時30分から20時。なお、江東区役所、豊洲シビックセンター、総合区民センターでは、4月17日水曜に手話通訳者による案内を行います。表1、終わり。不在者投票。江東区外での不在者投票。区外に滞在中の方は、事前に郵便などで投票用紙などを請求すれば、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。手続きに数日かかるため、告示日前から早めにご請求ください。郵便などによる不在者投票。身体障害者手帳をお持ちで一定の要件に該当する方、または介護保険・被保険者証をお持ちで区分が要介護5の方は、自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。投票所の変更。次の投票所が変更になります。該当区域にお住まいの方はご注意ください。表2。投票所の変更。対象区域、旧投票所、新投票所の順に読みます。豊洲4丁目、深川第5中学校。新投票所、豊洲小学校、豊洲 4-4-4。亀戸3丁目4丁目、香取小学校。新投票所、亀戸梅屋敷、亀戸 4-18-8。 有明一丁目2番12号以降、有明一丁目3番から10番、12番から13番、有明二丁目、ただし9番から11番除く、有明三丁目、4丁目、青海一丁目から4丁目、有明スポーツセンター、新投票所、有明西学園、有明 1-7-13、今日に終わり。投票参加の呼びかけ。区民の中から委嘱された明るい選挙推進委員が駅や商店街、大型店舗の周辺などで投票参加の呼びかけを行います。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファクス3647-9592。3、4月から区の組織を一部変更、福祉部教育委員会事務局など、4月から区の組織を一部変更します。変更する部署は次の通りです。オリンピック・パラリンピック推進室、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、推進体制をさらに強化するため、オリンピック・パラリンピック開催準備室を同推進室に、オリンピック・パラリンピック開催準備課を同推進課に名称変更します。なお、4月1日月曜から事務室は庁舎4階から庁舎10階に移転します。オリパラ開催準備室組織改正。改正前、オリンピック・パラリンピック開催準備室が、改正後、オリンピック・パラリンピック推進室に、オリンピック・パラリンピック開催準備課が、オリンピック・パラリンピック推進課に、オリンピック・パラリンピック開催準備係が、連携調整係と事業推進係に改正。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック推進課連携調整係、区役所10階、電話3647-5513、ファクス3647-8459、オリンピック・パラリンピック推進課事業推進係、区役所10階、電話3647-4410、ファクス3647-8459、福祉部、障害者福祉のさらなる充実、推進を図るため、障害者施策課を新設し、障害者支援課を含めて組織の再編を行います。障害者施策課、障害者児施策の推進及び事業者指導など、障害者支援課、障害者児への支援、相談及び手当の支給など、障害者支援課組織改正。改正前、障害者支援課が改正後、障害者施策課新設と障害者支援課に改正。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、区役所隣防災センター2階17番、電話3647-4749、ファクス3699-0329、障害者支援課支援調整係、区役所隣防災センター2階12番、電話3647-9507、ファクス3647-4910。子ども未来部、子育て支援課を子ども家庭支援課に名称変更するとともに、子ども家庭係及び養育支援係を新設し、組織の再編を行います。なお、児童館の事務は子ども家庭係で、児童虐待の相談は養育支援係で取り扱います。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係、区役所3階15番、電話3647-9230、ファクス3647-9196。 子ども家庭支援課養育支援係、区役所3階15番、電話 3647-4408、ファクス 3647-9196。 教育委員会事務局、学校支援課を廃止し、教育センター2階、東洋 2-3-6 に教育支援課を新設します。これに伴い、教育センターに専門相談員を集約し、教育相談業務のワンストップ化を図ります。放課後支援課を廃止し、地域教育課を新設するとともに組織を再編し、児童館の事務を子ども未来部子ども家庭支援課へ移管します。なお、学童クラブ、高等キッズクラブ事業など放課後支援事業は地域教育課が事務を取り扱います。教育委員会事務局組織改正。改正前、学校支援課廃止、区役所6階が、改正後、教育支援課新設、教育センター2階に、放課後支援課が地域教育課に改正。問い合わせ先、教育支援課教育支援係、教育センター2階、電話 3647-9307、ファクス 6458-6087、教育相談窓口、教育センター2階、電話 3649-3834、ファクス 6458-6087、地域教育課地域学習支援係、区役所6階9番、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。 4. 後期高齢者医療保険料の軽減基準が改定。決定通知書等は7月中旬に発送。後期高齢者医療保険料は、被保険者すべての方が負担する均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。均等割額の軽減基準が改定されました。表1、均等割額の軽減。同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額などを合計した額をもとに軽減します。総所得金額などの合計が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下、その他の所得がない世帯。新軽減割合8割、改定前9割。総所得金額などの合計が33万円以下で8割軽減の基準に該当しない世帯。新軽減割合 8.5 割、改定前33万円以下で9割軽減の基準に該当しない世帯が 8.5 割、総所得金額などの合計が33万円プラス28万円かける被保険者の数とじ以下の世帯、新軽減割合5割、改定前33万円プラス、27.5万円かける被保険者の数、とじ以下の世帯が5割。総所得金額などの合計が、33万円プラス、51万円かける被保険者の数、とじ以下の世帯。新軽減割合2割。改定前、33万円プラス、50万円かける被保険者の数、とじ以下の世帯が2割。65歳以上、平成31年1月1日時点の方の公的年金所得は、さらに15万円、高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。軽減判定は、当該年度の4月1日、新たに制度の対象となった方は資格取得時における世帯状況により行います。表1終わり。 寄付用者だった方の軽減、後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など、国保・国保組合は除くの被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割減額となり、所得割額はかかりません。表2、被扶養者だった方の軽減。低所得による均等割額の軽減、表1に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。対象年度、平成31年度以降、軽減割合、均等割額、加入から2年を経過する月まで5割、所得割額、かかりません。ただし、所得割額の軽減割合については、今後見直しが検討されています。表に終わり。なお、平成29年4月30日以前に後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者の方は、平成31年3月31日をもって軽減期間が終了となります。保険料の計算方法などの詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合が発行する東京生き生き通信などをご覧ください。なお、平成31年度の保険料額決定通知書などは7月中旬に発送します。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。5. 国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。平成31年度の国民健康保険料率、均等割額、所得割率などが次の通り改定されました。平成31年度国民健康保険料額。1. 医療分。2. 支援金分。 3. 介護分の均等割額と所得割額、所得率を用いて算定の合計額が平成31年度の年間保険料額です。1. 医療分、加入者全員。均等割額、1人当たり 39,900 円。前年度から900円増。所得割額、7.25%、 前年度から 0.07 ポイント減。年間限度額61万円、前年度から3万円増。 2. 支援金分、加入者全員。均等割額、1人当たり 12,300 円、前年度から300円増。所得割額 2.24%、前年度から 0.02 ポイント増。年間限度額19万円、前年度と同額。 3. 介護分、40歳から64歳の加入者。均等割額、1人当たり 15,600 円、前年度と同額。所得割額 1.68%、 前年度から 0.12 ポイント増。年間限度額16万円、前年度と同額。年間所得額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期、短期、譲渡所得金額などの合計額から、基礎控除額33万円を控除した金額。雑損失は控除しません。また、分離譲渡所得は、特別控除後の額を用います。保険料は、世帯ごとの加入者数と所得額をもとにそれぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金など分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額などが基準以下となる世帯が対象の保険料均等割額の減額も基準が変更されました。計算方法、均等割額の減額基準など、 詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だよりおよび小冊子みんなで守ろう私たちの国保をご覧ください。平成31年度の保険料通知は6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書または口座振替などによる納付方法、年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に割り振り納めます。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法、4月、6月、8月に仮徴収として納めた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10月、12月、2月の本徴収で納めます。なお、前年度から引き続き特別徴収の方は、平成30年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めていただきます。非自発的失業者の方は届け出により保険料を軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け出により前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方。旧被扶養者の方への軽減。被用者保険、会社の健康保険などから、後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により、旧被扶養者の保険料軽減措置が受けられます。軽減内容、所得割額を免除、均等割額を最大5割軽減。ただし、制度の見直しにより、均等割額の軽減措置が最長で2年となりました。そのため、平成29年4月以前に旧被扶養者に該当した方の均等割額軽減は、平31年3月31日をもって終了しました。なお、所得割額は当面の間かかりません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。6、第1回区議会定例会終わる。平成31年度各会計予算などを可決。平成31年第1回区議会定例会が2月19日から3月19日まで、会期29日間。開かれました。今回の定例会では、平成31年度江東区一般会計予算など38議案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件9件、平成31年度江東区一般会計予算など、条例案件18件、江東区児童育成手当条例の一部を改正する条例など、契約案件4件、江東区立日光高原学園宿泊等その他改修工事請負契約など、その他の案件2件、江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民事訴訟の提起についてなど、意見書5件、建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済等を求める意見書など、問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス3647-0430。7、国民健康保険、 人間ドック受診費の一部助成を開始、被保険者の健康の増進を図るため、人間ドックを受診した場合、費用の一部を助成します。対象、40歳以上の江東区国民健康保険加入者、助成額、平成31年度に受診した人間ドック受診費用のうち、8000円を限度とし、1人につき年度内1回の助成。申請期間、4月1日月曜から平成32年3月31日火曜。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料を完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請・請求時の持ち物、印鑑・スタンプ印は不可。受診結果、領収書・原本、振込先のわかる預金通帳、国民健康保険証、申し込み、受診した人間ドックが助成要件に当てはまるか、区ホームページなどで確認の上、医療保険課2階6番にある申請書など、区ホームページからも入手課に記入し、窓口へ提出。なお、出張所及び郵送での受付はできません。また、水曜夜間、日曜の受付は行っていません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファックス3647-8443。8、国民健康保険の届け入れ、就職・退職したときは忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。原則、お勤め先の会社が届け入れを代行することはありません。また、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方で、江東区に住んでいる方は、原則国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、病気や怪我をした時に備えて、すべての方は何らかの医療保険に加入しなければなりません。加入・脱退の届け入れは14日以内にしてください。届け入れが遅れると、遡って保険料を支払うことになったり、誤って使ってしまった医療費を返還していただくことがあります。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。
9、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の仮徴収額通知書を送付。特別徴収が4月・6月から始まる方へ、仮徴収額通知書を4月中にお送りします。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月の保険料と同額になります。平成31年度の介護保険料額は6月中旬に通知。今回送付する通知は、前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。平成31年度の区民税決定後に再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に、 平成31年度介護保険料額決定通知書をお送りします。納付方法は2種類。介護保険は皆さんの保険料で支えられています。介護保険法の定めにより、納め方を本人の希望で選ぶことはできません。特別徴収、年金差引で納める方法、老齢・退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に、利用者負担が引き上げられるなどの措置が取られ、月額最大数十万円以上の負担増となる場合もあります。普通徴収については、保険料を分割して支払う方法もあります。お早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯。外出が困難で訪問を希望される方はご連絡ください。また、納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493。ファクス 3647-9466。